主は良いお方です。主は良いお方。私たちに本当によくしてくださいます。辛いこともいっぱいありますけどね、辛いこといっぱいあります。心を痛めることもありますが、けれども私たちは主は良いお方っていうことができます。辛いことの中から良いことを生み出してくださる方です。私たちは辛いこと苦しいことがあるとそれはない方がいいっていうふうに思いますけどね。だけど思い返してみればそういうことから私たちはたくさん良いものをいただいている、そういうことができるかもしれません。私たちはそういうことから豊かにされるものです。本当に主の恵みに感謝しています。今こうして作品を飾っていただいたっていうのはやっぱりここがいつもここが始まりになりますね。ここが本当に始まりの場所です。落ち着いてこうやって揃っている作品を見るのは私も初めてでありましてなかなかのもんだなって自分で思うんですけどもまあそれでいいかなと思ってるんですが、本当に主がいろんなことを通してですけれども本当に私たちによくしてくださるのだということを私は自らの人生の中で味わっていますが、ぜひ皆さんの中にもそういう主の良い技がなさるようにということをですね、また祈るものでありたいと、信じるものでありたいというふうに思いますね。先月の末ですけれども、私の友人たちが歌うゴスペルコンサートに出かけてきました。たくさんの人がね、全部で何人いたんだろうな、数えられませんでしたが、そのコンサートは150人のクワイアって目打ってやってましたから、多分そのぐらいいたんだろうと思うんですけども、たくさんの人たちが歌っていました。ゴスペルって本当にこのいろんな人たちがね一緒になって、まあ合唱もそうですけども歌うんですが、まあ、ゴスペル私も以前歌っていました。ゴスペルがいいなと思うのはですね、楽譜がないですよね。これが私ゴスペルできるなと思った一つの理由なんです。私楽譜読めないんでね、どうも楽譜っていうのは読めないんです。ドレミファソラシドのね、あれがあるんだけど、音符を見失うんですよね。どの音かわからないって、分かっても出ないんですけどねだけどあれ聞かされて聞いたまま歌うようになっているので、だから助かるわけですね。であんまり正確さを求められないっていうところもあるようなところがあって、ちゃんとこの音出てませんよとかって怒られることはほとんどないんですね多少ずれててもいいやっていう、いいやんじゃないんだろうと思うんですけど指導してる人はね多分困ったなと思ってるんでしょうけども、それでも一番なんか喜んで歌ってたらそれで OK なところがあって、彼らが歌ってる姿を見てね、歌ってるその声を聞いて、すごいこのやっぱりたくさん人が集まって歌うとね、こう迫力があるんです。そしてものすごいこうなんて言うんでしょうね、その響きの中にこう身を置くっていうんでしょうか、 でもその響きっていうのはどうして生まれる、どうやって生まれてるのかっていうとね、みんなその声が違うから生まれてくる部分があるんですよね。音量も違うし音色も違うしね、音程も違うんです。この微妙なズレが響きを生み出している。同じ声って同じ音程で、ただそのボリュームをアップするだけだと単音でね、まあ、それはそれなりに響くんですけども、合唱の響きっていうのは同じ音じゃないんです。同じ響きじゃないんです。おそらく波形っていうかねにすると違うんですよね。その複雑なこの波形のが合わさってものすごい広い空間を作り出しているんですよね。面白いなと思います。ぴったり同じ音で同じ音色でなければっていけないっていうふうにこう考えがちですけども、ね、違うんです。微妙な違いとズレがあるっていうことが、何でしょう、響きを生み出すようですね。あのパイプオルガンとかもそうらしいんです。微妙にズレてるらしいんです。その微妙なズレっていうのが響きを生み出す、ずれてなきゃいけないみたいなところがあるみたいです。そこに集まってるメンバー、昔からもう十数年20年ぐらい付き合ってるのかな、そういう人たちがいますけどもね、まあいろんなところを通ってる人たちです。それは楽しい人生を送ってる人たちもいますけども、いろんな辛いことを経験している人たちもいますけど、そこに集まって一緒に歌うことで、そのそれぞれの人生を頑張って生きようっていうような思いをさせられているみたいですね。本当にこの、なんて言うんでしょう、人が集まるっていうことはいいなっていうか、とっても大事だなって。それと私たちはそれぞれの人生生きるんですね。それぞれが本当に与えられたその人生を生きていくことができるんです。だから集まるってとっても大事だし、神様はやっぱり私たちを集めようとなさってるんですよね。イエス様は私たちを集めようとされているんです。一緒にいるようにって、されているんです。互いに平和に過ごしなさいってイエス様教えました。互いに平和に過ごしなさいって。平和ってね、本当に難しいことです。そもそも平和って何だろうかって考えさせられます。私たちはね、日々平和に過ごすことを願って求めて生きています。私たちの日々はあまり平和ではないんです。平和を願っているんだけれども、どこかで争い事があったり叫び声が聞こえたり、心がかき乱されるんですね。ああ今日はいい日曜日の朝だったなと思って家に帰るとね、なんかこう違うことが起こってモヤモヤとさせられたりすることってあるじゃないですか。平和だなと思ってもすぐにその声、その思いがかき消されるようなことっていうのが私たちの人生には起こってきます。どうして私たちは争ってしまうんだろうか。自分の正しさにこだわってね、自分の仲間でないものと敵対して排除しようって、ね、 もっとこのわだかまりなく互いに受け入れて過ごすことができないんだろうかって、自分の仲間か否かっていうその壁を作るのはやめてね。どうも私たちの心の中にはどういうわけかそういう人をこの分け隔てしようとする何かが働くんですね。まるでそれがそれを好んでこう楽しんでるかのように、そんな風にしてこの何か自分を保とうとするような、敵の存在、それが何か自分たちのこの存在意義を生み出して強めているようなことがあります。共通の敵を見つけるとね、人は急速にそして強力に結束するんですよ。まあ、あんまりこの敵の話でどうのこうのっていうとね、なんとなく心がすさんできますからね。だけど例えばね、皆さんいろんなスポーツを見るのが好きだと思うんですけどもね、私はプロ野球何ファンですかって聞かれるとあんまりはっきり答えないようにしているんです。答えるとね、いろいろとこう弊害が出てるんですけど、ね、こういう立場にいるものがね、何かって表明するとね、あの先生は何ファンだからなって言われると困るんですが、まあそういう何ファンかっていうのは謎にしておいて、でも阪神ファンっていうでしょ、あの人たちの結束力っていうのはものすごいですよね。なんで結束するんだろうって、その阪神が好きだからっていうのは分かりますけども、でも逆に言うとその敵がいるわけですよね。そして敵と戦ってるそのところでね、みんながこう一つになってね、まあそういうねスポーツの話だったらまだいいですけどもね、そうじゃないところでね、こう敵作ってね結束するっていうのはよくある話で、なかなか立ちが悪い平和、それはね敵を見つけてやっつけてしまうことだってそんな風に考えてることがあります。敵を滅ぼさなければならない、やっつけないといけないって、だから平和になろうとして逆になんて言うんでしょう、敵を作ろうとすることさえある、敵を見つけようとするって、平和のためにあいつが悪いんだとかこいつが悪いんだとかって言い始める時があるんです。自分と意見の合わない人っていますよね。反りが合わない人、その人がいなくなったら私たち日々は平和になるだろうかって、自分と違う意見の人が変えられて自分と同じような意見になれば仲間になれば平和になるだろうか。平和、それは神の世界なんです。神の国に生きるっていうことなんです。自分というこの小さな狭い枠から解放されて、私たちが本当ちっぽけですよ、ちっちゃい狭い世界に生きてます。自分の見える範囲、知ってる範囲だけで全てを知ったかのように思ってね生きているんです。何でも分かってるっていう人は大概自分の狭い世界のことが分かってるぐらいの話で、本当の広い世界は実は知らない。いや、私たちにも分からないことがいっぱいありますよ。だけどこの広い広い世界を 小さく小さく切り分けて狭い囲いをたくさん作ってその中に閉じこもってね、何も起こらない波風立たないように暮らすことが平和だって思い込んでるよ。神様と出会うと、イエス様と出会うとね、私たちのこの小さい世界が壊されるんです。イエス様ね、どうもそういうのをこう壊していかれるんですね。だからみんな困るんです。やめて、この塀壊さないでっていうところをボンボン壊してしまうんでね。だからイエス様ってね、非常識だなって思いますよ。ねえ、小さい世界が壊されてね、どんどん私たち広げられていくんです。イエス様はこの私たちのこの常識をはるかに超えてそれを覆されるんです。イエス様って本当に大きなお方です。その心はもう広くて計り知れない。ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。まことにあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。イエス様の願いは排除することではなくて、壁を作ることではなくて、仲間を作ること。人をご自分のこの懐に招くこと、ご自分の大きく広い御手の中に、寛容と愛の中に包み込むこと。イエス様はあなたを招いている。ご自分のこの懐のうちに、神の国に、寛容に満ちた広い世界に招いている。一人残らず神の国に生きるようにと、その御手をいっぱいに広げている。平和、それは神の国に生きること。広い世界、寛容に満ちた世界に生きること。この神の作られた世界を見るときに、平和とは何かっていうのが見えるんじゃないでしょうか。自然って呼ばれるね、この被造物、多種多様のもので互いに関わり生かし支え合いながら存在しているこの世界、ね、すごいじゃないですか。最近草刈りっていうかね、草取りをしましてね、雑草がいっぱい生えてるところがあったんで、一生懸命雑草を取って、まあ、あんまり雑草と雑草じゃないものの区別があまりつかないんですけど、とりあえず雑草だろうと思うものを取る 引っ張ってね抜いていったんですけども、ふっと思いましたよ。なんでこんなものあるんだろうかって。だって雑草はいらないって僕ら思っているでしょ。だけど生えるんですね。何なんだろうと思いながら抜いて、その意味は分かんないんですけどね。だけどあるんですよね。まあ、私たちのこの身近なところで言うとね、よく子供たちが質問するのでね、こういうのがありますよ。神様どうしてゴキブリを作ったんでしょうか。前にも言ったかもしれません。どうして顔を作ったんでしょうか。見上げと思うでね、どうしてでしょうね。まあ、私たちにとってなんかあんまり都合がいいとは思えないようなものなんだけれども、いるんですよ。だけど例えばゴキブリなんかもね、家にいるとなんか困っちゃう感じなんだけれども、自然の森の中にいたらね、やっぱり役割があってやってるわけですよね。いなくちゃ困るでしょうね、きっとね。私たちはね、いなくてもいいと思ったけども、多分なくちゃ困るんでしょうね。神様は何らかの形でそれをお作りになったので、いろんなことが、いろんなものがお互いに存在して生かし合っている。それは近くの隣にいるものもいれば、全然無縁と思えるような遠く離れたところにいるものでさえも全部が関わり合って一つの世界を作り上げていって支えている。それが一個でも抜けるとバランスが崩れてしまうんだ。だ、自然界のいろんなバランスが崩れてるっていうことがねあって、本来いるべき、ここにいるべき種ではないものが入り込んだことによってバランスが崩れて自然界が壊れてしまっているってね、これ全部人間がやってることなんですよね。絶妙なバランスの中で生かし支え合いながら存在してるって、お互いに滅ぼし合うのではなくて命を分かち合いながら生きている。で、草を食べて生きるものもいれば、その食べている動物を食べるものもいてって、僕らはかわいそうって思うんだけども、でもやっぱりお互いに生かし合ってるんだよね。命を与えてそれが生きるようになって、だけどお互いに生かし合ってるんですよね。命を分かち合っているんだ。そんな風に言うことができるかもしれません。違いを認めて存在することを認めること、喜ぶこと、つまずき、イエス様が人をつまずかせるものを嫌われた。随分お嫌いになっているんです。つまずきは人を滅ぼしてしまう。つまずき、あなたを生かし支えてくださる神様から引き離してしまうことですよね。つまずきって何か、神様から離れてしまうことです。あなたを生かし支えてくださる神様から引き離してしまうことです。それをつまずきっていう。イエス様は私たちの中からつまずきを取り除くようにって言われるんです。まあ、この言葉を読めばあまりにも激しくてね、聞く者を驚かせる言葉です。何回聞いてもドキドキしますよね。もう一回読みましょうか。ドキドキしますよね。私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者が、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、 それを切り捨てて、切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。つまずきは取り除かなければならない。私たちの周りに、私たちの自身の中に、つまずきは至るところにある。私たちはこの命の源である神様から引き離してしまおうと、神様を忘れさせてしまおうと、するものが、つまずきは取り除かなければならないとイエス様はおっしゃる。イエス様はあなたがつまずくことが耐えられないんです。イエス様はあなたがつまずくことが耐えられないんです。誰かがつまずくことを耐えがたいことだと、そうおっしゃっているんです。耐えられないことだ。だからイエス様はつまずきを嫌われるんです。つまずきが起こることは耐えがたいことだ。命の源である神から離れてしまうことはイエス様にとっては耐えがたいことだ。自分も人もつまずかせるものは取り除かなければならない。神様から離れて生きる命、愛と恵みの源泉であるお方を忘れて生きるということは滅びだ。燃えるゲヘナで焼かれてしまうことだ。結果としてじゃなくて、そういう生き方そのものが燃えるゲヘナで焼かれてしまうような生き方だって。燃えるゲヘナっていうのはね、まあ今風に言うと何でしょうね、ゴミ捨て場みたいなところですね。滅びを表すものです。場所を表すというよりも、その状態そのものを表して滅んでいる、やがて滅びるというよりも、もうすでに滅んでいる、滅びの中にいるって、そういうことです。この愛の源であるお方から離れて生きているということは、もう滅びの中にいるようなもので、命を失っている。私たちは自分の中につまずきがあることを知っているんです。いとも簡単に人をつまずかせ、自分自身をつまずかせる。イエス様は私たちを知っています。つまずきを、つまずきを与えるものを焼き尽くすゲヘナの炎のことを聞いて震え上がる私たちを、イエス様は知っておられるんです。 私たちの中につまずきがあるのを知っているんです。この言葉を聞いてドキドキしない人はいないと思います。みんなやばいね、思うんですよね。私も毎回読んでも安心して読めないです、この箇所は。ああ大丈夫大丈夫なんて言えないですよね。大丈夫かなって、やっぱ焼かれちゃうかとかねいろいろ思っちゃうんですよね。昨日までは良かったんだけどって感じ、今日はとかねありますよね。安心してられない。イエスは知ってるんです。この言葉を聞いて安心できない私たちを、もうこの言葉を聞いた途端に聖書閉じようって思ってる私たち、閉じてしまった私たちを知っています。つまずきを取り除く、イエス様は十字架にお付きになった、自らをつまずきとしてゲヘナの炎に身を置かれた。私たちの手、私たちの足、私たちの目、私たちの口、つまずきとなるすべてのものとなってくださった。イエス様がなってくださった。イエス様の見苦しみは、十字架の死は、ゲヘナの炎に身を包む滅び、イエス様は私たちの罪となって死んでくださった。そしてよみがえられた。イエス様が私たちのつまずきを取り除いてください。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。イエス様は火、私たちに塩気をつける火なんです。塩は私たちに命をもたらすものですね。塩分の取りすぎに注意しましょうとかいろいろありますけども、塩分取らないと私たちは死んでしまうんです。いい塩梅という言葉があります、ね、いい塩加減は私たちを本当に生き生きとさせて、ね、この体を生き返らせるんです。この舌を喜ばせるんです。私たちを楽しませるんです。塩が効きすぎるとしょっぱくてやってらんなくなりますけどもね。本来塩っていうのは命源です。命です。だから昔は塩は高価なものでした。今は塩はたくさん安く買えますけれども、昔は塩というのが一つの財産のようなものとして金のように取り扱われてね、いろんな契約を交わすときに塩というものを契約の印として用いたりもしていたそうですね。それほど私たちの生活、生きるということに深く関わっているのが塩です。だから言ってみれば塩というのは私たちの命であり恵みであるというふうに、そう表現することができるでしょう。人は塩がなければ生きられません。塩は良いものです。私たちを生かすものです。 から主は塩は良いものですとおっしゃったんです。私たちに持たされる神の恵み、私たちのつまずきの手、足、目となって十字架につくになったイエス様のお姿は、私たちに命をもたらす恵みの塩です。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。イエス様が私たちの平和となってください。私たちのために、私のために十字架についてよみがえられたお方のそのお姿は恵みの塩なんです。イエス様はあなたの塩になってくださったんです。イエス様が私たちの平和となってくださった。今日イエス様は私たちのうちにお立ちになって、その十字架に疲れたお姿を私たちに示してくださっています。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。お祈りしましょう。主よ、私たちのために、私たちの爪付きの手、爪付きの足、爪付きの目となって、十字架についてくださったことを感謝します。あなたのそのお姿こそが私たちの平和です。人の罪のために、許しのために命を捧げるというあなたの命こそが私たちの平和です。私たちは許された者たちです。どうぞあなたのお姿を仰ぎつつ日々を過ごさせて、私たちのうちに命を保ってください。主イエスキリストのお名前で祈ります。
アーメン。